CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは旅作家の小林のぞみさんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、小林のぞみです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は海外旅行のお話なんですけれども、
はいはい、
これまでに60カ国以上も、しかも一人でも結構行かれるっていう感じ全然しないんですけども ね、大丈夫かなっていう感じですけども、そんな小林さんにお話をお伺いしたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
まずはプロフィールご紹介いたします。はい、小林のぞみさんは1982年東京都のご出身です。立教大学在学中からバックパックの旅を始められ、29歳の時、勤めていた出版社を辞めて世界放浪の一人旅へ。2014年に作家としてデビューし、主に旅、島、猫をテーマに執筆活動を行っていらっしゃいます。フォトグラファー、旅のコンサルタントとしてもご活躍中です。最も新しいご著書が、頑張る自分にご褒美旅を週末海外、ワニブックスから発売されています。
はい、ね、海外旅行と聞いて、まあ、行きたいけど、まあ、まとまった休み取られへんしなとかね、うん、あ、はい、僕土曜穴あるしなとかね、はい、諦めてる人もいっぱいいると思うんですよ。そんな中ね、はい、小林さんがご提案されるのが週末海外。
はい、ね、そうですね、週末。
これ週末っていうと土日、
はい、土日、うん、そうですね、うん、土日もしくは連休、
うん、
あと、まあ、有給を取っていただいて、うん、まあ、4連休とか、
4日ぐらい
休みとか 4、5日っていうのも、はい、入れて考え、はい、書きました。
最近はあれですよね、はい、月曜日に祭日をね、持ってくるという祝日がくっつくことありますもんね。はい、
結構3連休が増えてますよね、うん、
ですよね。はい、で、昔の海外旅行のイメージと違ってなんか結構気楽になってるということですが、
うん、あ、そうですね、うん、週末海外っていうと、まあ、土日がメインだと思うんですけど、2日しかないから、うん、まあ、その2日でわざわざ遠く行ったり、うん、旅するのって疲れるかなと思ったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、航空券も高いしとか、うんうん、それで2日なんてもったいないと思われると思うんですが、はいはい、うんうん、今って結構 LCC がものすごくたくさん出ていて、
は
い、
格安航空会社ですね。
そうです、はい、はい、で、航空券とかホテルを予約するアプリとかサイトもたくさんあってですね、うん、私もいつもそれを使うんですけど、うん、一回そのやり方慣れちゃうともうすごく便利で、うん、なんかもう本当に新幹線の切符を買うみたいな感じで
ピッ
ピッと予約をして行けちゃうんですよね。
なのです
ごく気楽に行けるじゃないかなって思います。
いや、何か一つの簡単な壁を突破すれば、うん、多分ね、はい、毎週のように行くようになるね。とはいえ週末海外を楽しむには一つ小林さん大事なポイントがあるということですね。
はい、私もよくやってしまってたんですけれども、うん、やっぱ短い休みなので、うん、あれもしたいこれもしたいとかもう全力で頑張ろうと思っちゃうと結果的に弾丸旅行みたいになっちゃって、うん、はい、すごい疲れるんですよね。うんうん、で気づいたらあれなんか最初の頃何やってたんだっけとか、うんうんうんうん、なんか何を見たのかしらとか食べたのかしらとか忘れてしまうことがあって、うん、結果的になんかこう
何も残らないみたいな、
そうで、それだったらちょっと私にとっては意味がないのではないかと思って、うん、で、まあ、今各仕事もしてるので、うん、まあ、ゆっくりと現地を見たいなとか、うん、そこで暮らしてる人たちと出会ってお話ししてみたいなとか思うようになってから、うんうんうん、まあ、ゆっくり旅をしようと、ということで、だったらもう旅ということ自体がもう行動というか、まあ、行動なんですけど目的になるので、うんうんうん、もう 旅に行けたらいいやぐらいの気持ち。
行けることそのものがまず、うん、大事なんだということね。
なんか料理を習いに行くとか、うん、映画を見に行くとか、うん、それと同じようにもう旅をするという旅自体がそうできたらいいなと、うん、とはいえ何かこう目的がないと本当漂ってしまうとか不安だと思うので、うん、旅の中でも1日1個これをするとか、うん、まあ、今回の2日の旅で1個これをするとかっていう風にちょっと、まあ、1個は目的があると、うん、よりいいのかなと思います。
普通は目的をね3つ4つ
ずっと詰め込んで、
ね、1つにすると目的をね、はい、旅そのものというものが価値があるんだというふうに考えるということですね、
はい、
移動して何かをいっぱいやってくるんじゃなく、はい、移動してどっかに行くことが大事ということですね、はい、それでは具体的に、
はい、
さあどこへ行って何をすればいいのか、はい、小林さんのおすすめの週末海外を教えていただきましょう。まずはこちら、
香港で世界一安いミシュラン星付きヤムチャを食べる、
うん、香港近そうですけども、まあ、片道およそ5時間、うん、はい、そうですね、新幹線で東京から博多ぐらいですね、週末でも行けそうなんですが目的が面白いね。世界一安いミシュラン、
はい、
ミシュランですか、
はい、
はいはい、そうなんです。私も最初行った時ミシュランっていうのを知らないで食べてたんですけど、おうおうおう、ものすごい行列で、はい、開店前からもうえらい並んでるんですね、うんうん、でここは一体なんだと思って、うんうんうん、で、まあ、並んで食べたらすごい美味しくって、うん、まあ、それがティム・フォー・ワンっていう今日比谷にも多分日本でオープンしたヤムチャ店だと思うんですけど、まあ、そのお店のサムソイポー店っていうところだったんですね、
うんうん、
はい、で本当にヤムチャなんですけれども、
うんうんうん、ここは、うん、ミシュランなわけですね、星がついてるんですね、
星がついていたという、
はあ、何食べるんですかここでは。
本当にいわゆるヤムチャで、うんうん、小籠包とか、はい、まあ、春巻きとかそういったものあるんですけど、うんうん、結構地元の方がどっと来ていて、うんうん、で、まあ、席もまあまああるんですけど、うん、相席してくださいって言われるので、うん、まあ、1人で行ってたり2人とかで行くと、うん、まあ、4人のテーブルとか2人のテーブルで相席になるんですけども、うんうん、まあ、そうするとこれ食べた方がいいよとか地元の人が教えてくれて、で日本で食べたことのないようなまあ、これヤムチャなんだっていうようなものを食べたりとか、うんうんうん、っていうのはありました。
この、
はい、
牛丼、
あ、はい、
何これ写真が出てますけどね、
日本のいわゆる牛丼っていうものではなくて、うん、まあ、丼なんですけどそこにこうチャーシューみたいなこう、まあ、独特の向こうの中華の中華風の牛丼に、まあ、目玉焼きがポンと乗ってて、
うんうんうん、
なんかもうタレとかもすごく日本人好みの、でもやっぱりお醤油とかそういったものをベースだしベースとかではなくて、うんうん、やっぱ中華なのでものすごく美味しく、まあ、それ台湾じゃなくて香港に来たなっていう気もするし、う
ん、はい、これが三つ星のティム・ホーワンで食べれるということだよな、はい、これやっぱりそういう相席三つ星、
うん、
まあ、ミシュランついてる星がついていて相席もね、じゃあお値段も結構安い、
世界で一番安いミシュランの
星付きで、
はい、言われている
手
頃です。私もだから本当にびっくりしたんですよね。
いやこれ美味しいもの好きにはねたまりません。これ食いに行くぞっていうだけでもいいかもしれないね。
そうなんです、もうこれを食べに行くだけでいいと思います、
うんうん、そういう食べ物を目的にする週末海外だと他にどういうところあります？
私のおすすめは、うん、ちょっと連休を使う、
うん、
まあ有休使って4日とかだとスペインとか、うん、バルセロナにタパスを食べに行くだけの旅とかも、まあ、ついでになんかガウディの建築1個ぐらい見て帰るとかでもすごい贅沢な旅だな。
むしろバルセロナにタパスを食べに行くんだけどもガウディも見てくるぐらいのついでに見てくるぐらいの
街中に建築が溶け込んでるので、
うんうん、
まあ、事前にオンライン予約とかすればシュッと入れるので
バルセロナまで行かなくてもマカオもなんか美味しいものがあるらしいですね。
フカヒレ、そうですね、うん、マカオ、はい、フカヒレ、マカオと香港は近いの で、
うん、近いですね、
3日とかお休みが取れれば本当に一気に行けちゃうと思うんですけど、マカオだったらフカヒレ通りって言われるフロン三街っていう、うんうん、通りがあるんですね、はい、そこに行くとですねフカヒレを使った食堂がずらというか何店もあるので、
はい、高くないんですかフカヒレ、うん、かなり高級なもんですよね。
全然普通にローカルの、食堂風のところで食べるんですけど、うん、値段も、ローカルな、はい、価格ですね。
ちょっと 2,3 地とって香港のその牛丼的なやつと、はい、マカオのフカヒレ料理ちょっと行きたいですね。さあ、はい、続いてのおすすめ週末海外はこちら、
台湾で温泉リゾートを楽しむ。
台湾ってね羽田から行ける、結構昔から羽田から行けたのね。で羽田からね、はい、3時間ぐらいでね、うん、時間がねちょうどお昼ぐらいに出るとね夕方に着くのよ、はい、僕大阪に結構帰るじゃないですか、はい、大阪に帰る時の感じで行った時、あ大阪に着いたと思いましたもんね。
なんかそれぐらい
身近な感じがしたんですけど も、ね、も温泉はちょっと気づかなかったですけども、は
い、そうなんです、うん、温泉がベイトゥっていう、北に投げるって日本語の漢字で書くんですけど、はい、そこが台湾駅から電車で30分ぐらい、もう本当に運賃とかも200、300円で行けちゃうんですけど、うん、そこにある温泉郷があって、で
温泉郷があるんだ、はい、台湾に、
はい、もう駅からこのベイトゥの街中すごい静かで小さいんですけど、うん、山あいにあって歩いていくとすごい硫黄の匂いが立ち込めていて、あ温泉地に来たなっていう、なんか日本に帰ってきたのかなっていう感じがするような場所があります。
これなんどう、温泉って裸ですか向こうで温泉入る
とき
って、
混浴の、その、外で入るようなところはあれですね、水着着用で、日本も増えてると思うんですけど、
男女別の真っ裸のところもあるってことなんですか。
はい、一応屋内ですね、はい、ありますあります。
いや写真を見ると普通に日本の
温泉、そうですね日本の温泉
そうなんです。でも面白かったのが、温泉に入るとシャワーキャップ必ずしなきゃいけなくて、すっぽんぽんにシャワーキャップして、別に頭洗いたくないからじゃなくて洗っても髪が落ちないようにみんなシャワーキャップして撮ってると、注意しに来たりするんですよ。
シャワーキャップしろ、
そういうルールがあるんですね。
そうしなさいとか取らない。
僕の場合どうなんですかね。
どうかな。
それはみんな平等にやっぱりつけるっていう話になると
思います。やっぱり透明な髪がちょっと入るとまずいところですね。はい、深夜の部屋、今日のゲストは旅作家の小林のぞみさんです。週末を利用して気軽に海外旅行を楽しもうという小林さんおすすめの週末海外、続いてはこちらです。
日本から最も近いヨーロッパ、ロシアを旅する。
週末にロシア、
はい、
ロシア行けるんですか。
行きます。極東の、ウラジオストックがおすすめなんですけど、はい、今直行便が出ていて、片道2時間半なんですね。
2時間半、
はい、近い。
東京から金沢やで、
そうです、そうなんです、同じ飛行機で沖縄とか北海道に行くのと同じ感覚でウラジオストックまで行け
て、下手すると新潟より近いぞ。ウラジオストックって僕ね、山登りをやってまして、
はい、
でずっとワンダーフォーゲル で、
はい、
で天気図を書くんですよ。天気図を書くときにウラジオストック知るんですよね。ウラジオストックは北東の風、
はい、
風力2とか言って1222mrとか、
かっこいいですね。
それをラジオ聞きながらこう天気図で作っていくんで、その時にウラジオストックやって思ってましたけどもね。ハバロフスクも出てくるんですけども、
そうなんです、ね、
ウラジオストックってそんな近いんだ、
はい、近いんですよ本当に、はい、
ここ何を目的に行くんです。ウラジオストック、
ウラジオストックは、
行きゃそれでね、一つの目的は
ロシアを感じるじゃないですか。なかなかロシアってやっぱりユーラシア大陸でめちゃめちゃ大きいじゃないですか、なので 行くってなるとすごい準備をしてすごい遠くまで、
イメージあります、
行くんですけど、はい、こんなに近くで行けちゃうんだっていうのは、ただロシアに行ければいいっていうのと、あとこの行った時はシベリア鉄道に乗るっていうのを目的に行きました。
ウラジオストクからシベリア鉄道行けるんですか？
行けるんです、そう、ウラジオストクだけだとの往復で帰るっていう場合だと、今ネットで簡単にオンラインで、
ビザが、
ビザがそう、今まで結構ロシアはビザを取るのが大変だったんですけど、簡単に取る、しかも無料で取れるので、そう、ウラジオストックだけだったら簡単なんですけど、ただハバロフスクに行くとなるとビザは取らなきゃいけなくなってしまうんですが、ロシアビザセンターっていうところがあって、そこにも全部任せてしまえば必ず取れるの、ほぼ必ず取れるので、それを取ってウラジオストックからハバロフスクっていうのを、移動しようと思って、
シベリア鉄道
で。
そのウラジオストクからハバロフスクまでどれぐらいの時間をかけるんですか？
電車、シベリア鉄道に乗って11時間で、夜の9時に出て朝の8時に着くんですけど、ちょうど寝てるだけになっちゃうんですけれども、
でも素敵じゃないですか。
いいですね、
今シベリア鉄道乗ってるんやという感じするわけですよね。
シベリア鉄道ってウラジオストクと、反対の端ってモスクワなんですけど、何泊でシベリア鉄道行けるかご存知ですか？
何泊？
1週間ぐらい。
そうなんです、1週間ひたすら乗り続けて。
うわ、なるほどね。
でそれってやっぱりすごい憧れるし、なんかこうロマンを横断してるっていうロマンはあるんですけど、無理じゃないですか、
ね、実際ちょっと大変ですね
シャワーも浴びれないっていうので、
ハバロフスクまでなら一泊二日 で、
で
ハバロフスクからは飛行機で日本に帰ってくればいいということですね。
は
い、3日間で、シベリア鉄道の旅が行けますよ、これは。すごいですね。
夢が叶ったみたいな。ただでもひたすら、
それ一つの目的にすればね、それで素晴らしいですよね。
そうなんです、そうなんです。ひたすら乗ってるだけですけれども。
いや、でもいいんじゃないですか。
もうそれだけで満足。
欲張らないことやな。
そうなんです。
はい、小林のぞみさんが勧める週末海外、最後はこちらです。
ミャンマーで圧巻の光景に出会う、
ミャンマー、昔でいうところのビルマですけれども ね、
そうですね、
これはどんぐらいかかるんですか？日本から、
日本から直行だと8時間
お、割とかお、なかなか、ね、ロシアに比べると遠いね。
遠いですね。なので、はい、
でも圧巻の光景って何なんですか？
圧巻の光景が、バガンっていう、町があるんですけど、そこにあそこは仏教の聖地って言われてるんですね。パゴダとかって言われる、寺院って言われる、仏塔、三角とんがり帽子みたいな形の、とか、本当寺院もあるんですけど、それが草原に本当数千という、もう本当に大草原に、ポコポコポコポコ、本当に数千点在していて、それをこう別の寺院とかから見下ろすと、すごいもうなんかここはどこだろうみたいな幻想的な景色が広がっていて、
ちょっと高いところから見れるわけですね。
寺院、その点在している寺院の中では、そう高いところに登ってもいいっていう場所もあって、そういうところに登ってはこう大草原を眺めみたいなことをやってました。
ちょっとイメージできないね。大草原は見るわな、でもそこに仏塔がポンポンポンポンと立ってると、これはこの世のものとはちょっと思えないような。
そうですね、朝早朝とか、あと夕暮れとか、どちらも見に行ったんですけど、本当に朝になるとこうだんだんこうシルエットが浮かび上がってくるんですよね。日がこう出てく間近になると、こうとんがり帽子の木々の間から、でそうすると気球がファーって空をこうなんか浮かび始めて、なんかここは絵画の世界かしらっていうような光景で、
まさにこれこそ現実逃避できそうなね、
忘
れますよね。
多分日々ちょっと頑張りすぎちゃって疲れたなって人はもう感涙すると思います。
もう だ、うん、同じね地球の上に全然違う異次元の世界があるということですね。いや、いけるもんですね。
なんかいけそうな気がしてきました。
ちょっと頑張ってみようかな僕も。あのね、僕ロケっていうとね、あの海外ロケ結構行ってたんですけど、はい、大変やったんですよ。とにかく成田まで行って、はい、でまあいろいろな手続きもあるしね、うん、でも今やそうやな、スマホネットの時代全然違いますもんね。はい、はい、さまざまな週末海外を提案していただきましたけども、最後にですね、しばらく海外旅行をしてないなという人に向けてメッセージ小林さんの方からいただきたいと思います。
はい、本当に頑張ろうと思って旅をするのではなくて、うん、本当気軽に気楽に構えていただいて、うん、楽しむために旅をしていただきたいなって思います。なのでまあ土日ちょっと遠くすごいこう遠くに行くっていう、心持ちではなくて、まあちょっとなんかお隣の町へ行こうというぐらいの気持ちで、計画をして、ポンと行ってしまってえば、そこにはこう本当に自分の出会ったことのない光景とか、本当に驚くような出会いが待ってると思いますので、
はい、ポンと行くことやね、一回ポンと行けば癖になるかもしれないな、
はいはい、ぜひ行っていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
小林のぞみさんの本、頑張る自分にご褒美旅を、週末海外はワニブックスから好評発売中です。今日ご紹介した場所はもちろん、有給をプラスして4日5日で行ける旅先の情報も載っています、
はい、まず僕はロシア行ってみたいと思います、はい、深夜の部屋。今日のゲストは旅作家の小林のぞみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜のアナ、2月2日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはグラフィックデザイナーで居酒屋探訪家の太田和彦さんです。生放送でも聞いてくださいね。